ロケーションウィークリージャパンです。今日は2023年に開催された第1回吉祥法アワードで最優勝を受賞されました竹中工務店の皆さんに来ていただきました。皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では受賞されたのがこのジスタというソリューションになるかなと思いますけれども、ぜひ内容のご紹介、まあ、および皆さんの自己紹介も含めてお願いいたします。
はい、まず今回ですね、受賞の方ありがとうございます。私たちとしてすごい名誉ある賞を受賞できたと考えております。私たち竹中工務店は約400年前にですね、企業としてはできておりまして、 GIS を扱うという意味で言うと、まあ、50年ぐらい前からですね扱っていたところはあります。ただまあ今回ですね開発した内容に関しては、生態情報と位置情報といったところを活用してですね、建物の中を評価しながらデザインに生かすということを目的に計測をする。でさらにはそれをですねデザインに生かして中で働かれる方にですね貢献できることができればというふうに考えて開発の方を行いました。で私たちですね、環境を特にイニシアチブを取っているグループ、また技術研究所の担当者でですね担当させていただきました。で私ですね遅れましたけれども、環境設計のコンサルティンググループのですね伊勢田はじめと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ高橋さん。
はい、同じ竹中工務店の技術研究所の高橋と申します。私の研究分野は知的生産性とか、最近だとまあ健康とかですね、そういった観点でオフィス空間が人にどういう影響を与えるか、また組織にどういう影響を与えるかっていうのをずっと研究してまいりました。まあ、今回 の技術でですね、それが客観的に行えるということで、かなり有効な技術だというふうに考えていて、今後皆様の役に立てるように活用していきたいというふうに考えています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ新田さんお願いします。
はい、竹中工務店設計本部の新田と申します。この度はこのような賞をいただきありがとうございます。私は昨年からこのジスタという技術開発の担当をしておりまして、特に実際の測定するオフィスでのシステムの開発構築などを担当しております。私学生時代からオフィスの執務者の快適性とか生産性、そういったことを研究してまいりまして、このシステムによって高橋言ったようにですね、こう定量的にオフィスで働く人の生産性を評価できるといったところですとか、その位置情報っていうのを建築の中の空間に拡張していくことで、建物の空間っていうものと位置情報っていうのが結びついてきて、それが建築空間の評価につながるっていったところが、リスタの特筆すべき点というふうに考えております。本日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ではですね、早速ジスタについて分かりやすく教えてください。
はい、まずジスタについては、まあ、そもそもですね、位置情報というものが一般的にその建物の外側、まあ、屋外っていうのが結構認識としては強いんではないかなというふうに。でただですね、私たちは建物を建てる設計者、施工者、またそれを維持運営管理をするですね会社として、建物の中でもやはり位置情報といったもの側にポテンシャルがあるんではないかというふうに考えました。でこの開発をする背景として、実際建物がどのように使われているのかといったところは、今までアンケートをベースにしながら、または実際には調査をしながらですね見ていた部分があります。そのため、実際に本当に無意識の世界も含めた形でどういうふうに感じられているのかといったところで言うと、なかなかそこに入り込むことができませんでした。なのでその建物の中における位置情報を計測しながら、さらにそこのところでどのように人が感じているのかといったところができると、実際にそのデータを使用することで、どこのところがリラックス しやすいのかとか、どこのところだと集中しやすいのかといったところで、今まで定性的なところで判断をしていたところを定量的にすることで、明確にそれをですねオフィスの設計だったり、それ以外の建物の設計に活かすことができるというふうに考えました。これがですね、かなり長い時間をかけて開発したものにはなりますけれども、その過程の中でやはりですね、設計に生かすにはどうしたらいいのか、またはお客様にとってどのようなことの情報を知りたいのかといったところを組み合わせながらですね、実際には私たち一社で開発したわけではなく、かなり多くのですね、協力会社の協力のもとですね、開発をしたといった形になります。
なるほど。実際にこのサービスというかソリューションを使うのは、竹中さんの建物で働いている方々という という形になるんですかね。
はい、まず最初に私たちがこれから設計する建物または私たちが建てた建物を使用されている方が一つのターゲットにはなっておりますけれども、ただですね、それだけで縛るつもりはありません。なので基本的に自分たちのオフィスを評価してもらいたい、またはこれから例えばその建て直しを考えているとか、実際今のオフィスあるんだけれども実際どのように使われているのかっていうのを知りたいといったお客様に対しても提供したいというふうに考えています。なので必ずしも私たちの通常の設計施工に関わらないお客さんに対しても提供していきたいサービスとして設定しております。
なるほど。じゃあこれなんか使ってみたいです、自分の会社の従業員がどんな働き方をしているのか数値化して把握していきたいですって言った時にはどういうサービスになるんですか、ね、最初御社に来ていただいていろいろ設置していただいて、でその後月額提供するとか、はい、そんな感じになるんですか。
はい、そうなります。まあ、どちらかというとですね、基本的にはずっと取り続けてずっと使われ続けるっていうよりかは、うん、1ヶ月間集中してデータを取ってその分析結果を提供することで実際どうであったかっていうのを見てもらうサービスが一番の特色としてはあります。具体的に言うと、例えば位置情報を活用したところで言うと、あのこのオフィスのこのエリアって実はほとんどの人が使ってないよねとか、
うん、
ここの打ち合わせ室って他の打ち合わせ室に比べてなんか空き時間が多いよねっていうのが見ることができるようになります。これによりオフィス空間で言うと、あの面積を最大利用することができるようになる。今まで見えてこなかったデッドスペースだったり使われていないっていったところを効率的にすることができるっていった形になります。で生態情報の話で言うと、まあ、今までですね1日1週間1ヶ月1年間を通していつ集中しやすいかっていうことを考えて働かれている人ってほぼいないんではないかなと思います。ただ実際にですね、多少業種または専門職能によって変わる可能性が高いんですけれども、この時間だと集中しやすいっていう企業さんの中でのトレンドっていうのも出るのではないかというふうに考えております。そうするとこの時間がある意味ゴールデンタイムじゃないかと、この曜日がゴールデンデイじゃないかといったところをですね、情報提供させていただくことによりそのお客様の生産性に対してチームをさせていただくということができるのではないかといったところがあります。
なるほど。例えば今2024年ですけれども、コロナが終わって今までリモートワークだったのが、まあ、リモートワーク中に多分オフィス面積減らすみたいな企業さんたくさんいらっしゃったかなと思いつつ、最近電車に乗るとあれなんか人戻ってないかなみたいなところもあり、なんか昨日もどっかでどう考えても15人ぐらいの会社の人たちがショッピングモールみたいなところで打ち合わせしてるのって、あれ多分会議室なかったんだろうなと思いながら見てたりしたんですけど、なんかそういう現代というか現状においてジスタが活用されるみたいなところってどういうところで活かせていけるとかありますかね。
はい、まず一つが冒頭からですねちょっとお話しさせていただいている生産性にちょっとフォーカスしている背景としては、一つですね、私たち竹名工務店がですね所属している建設業というものは2024年の4月、今年の4月ですねから労働時間の残業規制に関してですね、より今まで以上に厳しくなってきます。その観点からすると、うん、今まで以上に生産性を上げて労働時間を減らしながら実際出ていくアウトプットを向上させるっていったところが、まあ、かなり逼迫した課題になります。これがですね建設業における課題なんですけれども、グローバルな観点でいったときにはやはり日本人の生産性、日本の生産性っていったところが極めてハイライトされているところがあるかと思います。まあ、どういうことかというと、私自身は日本人の生産性はすごい高いのではないかというふうに思ってます。ただ世界的に見たときにそれがやはり疑問が持たれる、まあ、単価が安いといったところもあるかと思います。まあ、そこのところに対して企業さんの生産性、日本の企業は本当はすごい生産性なんだよといったところに対して支援ができるといったところが実はできるのではないかと、そういう観点で言うとその労働時間を減らすということが一つ、また違う観点で言うと集中度を上げることによりその企業さんの生産性を上げることができるといったところに寄与するのではないかなというふうに考えてます。
うん、なるほど。まあ、あの今お話伺ってるとすごくそうか、そういう意図があったんだというのはなんとなく理解はできるんですけど、まあ、そもそも建築の、まあ、もう400年っていうすごい数字さっき教えていただきましたけど、老舗でいらっしゃる竹中さんがなんかこういったものに取り組もうと思った経緯とか、どうやってこれやろうっていう話になったのかみたいなストーリーみたいなのを教えていただけると面白いかなと思いまして。
はい、もともとこちらに関しては多分技術研究所で考えている研究者としての観点と設計者の観点の2つが大きく組み合わさってできております。で、1つ目のまず私自身は設備設計者として10年近くですね、当社において設計を行ってきました。その中でその自分が設計をやった建物でアンケートを取るということについて、最初やはりこれが正しいというふうに考えてたんですけれども、ただ実際にそのアンケートを取った結果っていうのは実は何て言うんですかね、意識的に取られたアンケート結果であるといったところが、本当の意味で心でどう思ってるのか、実際アンケートを取っていない時間はどうだったのかといったところが見えてこないんじゃないかというふうに感じていました。なのでいつかはその無意識にその人がどう思っているのかっていうのが取れるようになれば理想的ではないかなっていうものをずっとですね、設計者として多少葛藤してたところがあります。それに対して私自身がですね、ちょっとまあ、海外に留学したこともあって、その時にテックカンパニーの方々といろいろディスカッションしていく中で、ただ私が考えているようなことはもうすでに次の世代の技術としては取れるようになってくる可能性が高いと、まあ、それらのことで特に一番やっぱり重要になるのが位置情報、建物の中での位置情報が取れるようにはもうなっている、さらには生体情報からある程度その人の心までは完全には読めないけれども、バイオリズムだったり集中度っていうもの、リラックス度っていうものは取れるようになってきつつある。なのでそうすると設計者に役立つ情報にはなり得るのではないかといったところが分かってきて、この開発をですねするべきだというふうに考えたところがあります。これはもう本当に設計者として自分が設計した建物を本当に人はどう感じているのかというのを知りたいっていうのが一番大きなモチベーションとしてありました。はい、
なるほど。
もしよければ高橋さん、研究者の観点からコメントいただけると。
あ、じゃあすいません、ありがとうございます。まあ、研究者の観点になるかは分からないですけど、建物、まあ、老舗というお話いただきました。まあ、建物の元来の意義というかは、まあ、やっぱりシェルターというか、まあ、安全を確保し快適性を確保する、で人が快適に暮らすっていう、まあ、それが建物の一番根源だと思います。まあ、一方で建物の環境の制御とかですね、最近だと、まあ、多様性とか言われますけれども、そういったまあ一人一人実は快適な状況、生産性を高められる状況っていうのは一人一人異なるんではないかと。で、建物もですね、そういうまあもっとこう人の多様性を受け入れることが必要ないんじゃないかということで、人一人一人の評価に着目して研究をし始めたのが当社でいうと、まあ十数年前からになります。ただまあ当時はですね、そういうウェアラブルデバイスとかもかなり今ほどなくてですね、本当に研究者向けのまあ心拍計があったりとか、本当にごく一部の技術で、かつデータもですね、こう精度がなかなか良くなかったりとかで、かなり当時は苦労しました。それが最近だと、まあ位置情報が取れるようになったりとか、心拍計で集中度が評価できたりとか、そういった技術がですねかなりできてきたこともあって、まあいよいよ今回の構想を石田から聞いた時に、まあできるんじゃないかと私も思いまして、このプロジェクトに参加させていただきました。まあ、なので今回の技術でですね、多様な人を一人一人をまあ客観的にまあ評価できると、でまあそれをプラン設計に生かす、あるいは研究に生かすということが今後確実にできていけるんじゃないかということで、かなり技術的には個人的には期待しているところです。
ありがとうございます。まあそうですね、こういうことをなんか老舗の大企業さんで理解してもらってゴーサイン出すの大変だったんじゃないですか。
とても大変でしたね。はい、やはり歴史があるというのはポジティブに言うとそれだけの蓄積経験があるということになりますけれども、翻って考えるとそのなかなか変えることが難しいといったところもありますので、と一方で当社は比較的新しいことにチャレンジするっていうことについて比較的受け入れられやすい企業体質は持っているのではないかなというふうに思います。なのでまずはアイデアに関してある程度皆さんがご理解さえしていただければ、そこに価値がですね感じられさえすれば開発に対してかなり豪語がかかるっていうのがあります。なので一番ですね、やはり会社としての動きを変えるというか、そのこの開発を進めるにあたって一番大変だったのは予算を取るとかそういったところよりかは、どちらかというとこの価値をですね理解してもら もらうといったところに一番ですねパワーがかかったところがあるかなというふうに思います。
なるほど。まあでも先ほどね高橋さんから多様性っていうお話もありましたけど、ある程度皆さんの構想とかに時代が追いついてきたっていう部分はあるのかもしれないなというのはちょっとお伺いしてて思いました。ちょっとせっかくなんで新田さんにもお伺いできればと思うんですけど、先ほどご紹介でありましたけど、学生時代からオフィス空間について研究されてたっていうのはどんな学生がそんなことをやりたがるんですか？
はい、私専門は建築環境工学でして、はい、建築の中の空間、はい、環境と、それが人の心理や生理にどう結びついてるかっていうところを研究してきました。
はい、
でもやはり学生時代から生産性ってどうやって測るんだろうっていうところは非常に試行錯誤をしながら研究を進めてきました、うん、特にアンケート調査などによって測るのか、またはこう実験室のような空間でこう仰々しい測定機器を用いて脳波とかですねそういったものを測定するみたいなこともしてきました。やはり今回のこのジスタ、簡単なウェアラブルデバイスリストバンド型の心拍計とスマートフォンっていう、まあ、非常に簡易なもので精度よく心拍の情報と位置が測れるっていうところがかなり侵襲性が低い、つまり実際働いてる方の邪魔をしないっていうところ、つけていただくことで生産性を落としてしまったら元も子もないので、そこはかなり、生産性を評価するっていう上で、一つその新しい技術として良いものなのではないかなと思ってます。
すごい、大学で研究してた内容そのまま授業に生かせるって、まあなかなかない。
そうですね、新しいものを取り入れる社風があると伊勢田の方言っておりましたけども、そういった点も含めて私竹中工務店を実は選んだかなっていうところも、うん、は
い、すごいいいストーリーじゃないですかというところでまとめに入りたいと思いますが、じゃあジスタの今後の展望について最後教えてください。
はい、私たちですね昨年10月にですねプレスリリースをさせていただいて、実際もサービスの方ですねジスタとして利用の開始ですね始めておりますけれども、もうすでにですねいくつかの会社さんから実際にも計測をですねしてみたいっていうですね問い合わせの方も受けております。できればですねやはり少しでも自分たちの生産性を変えたい、オフィスもっと良くしたいって言った方々がいましたら、ぜひともですねちょっとお声掛けをしていただきたいなというふうに思います。で、今後の展望なんですけれども、私たちの開発は今もこれで終わりだとは全く思っておりません。で、どちらかというとまだまだこれから改善をしていかなきゃいけないというふうに思ってます。実際にその生産性といってもその集中度で測っているといったところを、例えば創造性はどうなのかとか、またはこれ健康的な観点でいうとどうなのかとか、またはこれを一時的なものであるべきなのか常設であるべきなのかとか、または位置情報だけでもいいのではないかとか、生態情報だけでもいいのではないかとか、さまざまなですねニーズがあるのではないかなというふうに考えております。なので、どちらかというとですねそのさまざまなニーズに合わせて今後ですねサービスのアジャストをですねしていきながら、お客様の企業のですね事業をですね支援させていただくということにもつなげたいと考えておりますし、さらには日本の全体的な生産性を上げていく、まあ、もっと言うと目標として言うと全世界の生産性を上げるといったところにつなげていければなというふうに考えております。なので本当にもう企業の規模には関わらず、また地域にも関わらず、全世界の全てのですね方々に対して提供できるサービスをですね開発し続けていけたらというふうに考えております。
はい、ありがとうございます。素晴らしい展望というか目標ですね。まあもちろん冒頭おっしゃってましたけど、自社だけじゃなくていろんなパートナーさん含めて展開されてるということなので、全世界手になるとなるとね、もっともっといろんなパートナーシップとか必要になってくると思いますんで、ぜひその辺も含めてお聞きの皆さんは、竹名さんのジスタご興味あればご連絡いただければと思います。そうしましたら今日は皆さん本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。